ペップの目、グッドバッドウィアード。
このコーナーでは仕事後のレイトショーが主な鑑賞方法であるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
ということで今月もグッド、バッド、ウィアードのコーナー始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の収録が2月の26日の日曜日、本日が4月の2日の日曜日で、5週間ですかね、
はい、結構長いですね、
はい、うん、この間に見た作品が、延べ14作品ございました。これをですねまたいつも通りタイトルと、有料か不可のジャッジをつけて、はい、まずはご紹介したいと思います。それでは参ります。お嬢さん、リョウ、ヒトラーの忘れ物、リョウ、うん、アイン・イン・ザ・スカイ、ユウ、素晴らしきかな人生、カ、うん、コクソン、ユウ、グコーロク、カ、トリプル X 再起動、これは 2D 字幕版で見ました、カ、シング、これは 2D 字幕版で見ました、はい、リョウ、ザ・ネット、網に囚われた男、リョウ、人生フルーツ、ユウ、私はダニエル・ブレイク、ユウ、キングコング、ドクロ島の巨神、これは 2D 字幕版で見ました、カ、コンカッション、リョウ、アシュラ、リョウ、以上の14作品でございました。
はい、
はい、どうですか、何か気になる作品ございましたですか。
負荷がないですね。
そうです
ね、
今月も負荷がなくてですね、
いいことですね。
うん、いやいやいやいや、そらそうですよ、うん、そらそうなんですけどね、うん、まあでもね、お聞きくださってる皆さんが、はい、もしね僕がバッドのコーナーで、はい、不可の作品を着るというところをね、
はい、
楽しみにしてる方がもしいらっしゃったら、まあそういう方にはちょっと不完全燃焼の回が続いてしまうかなというような感じしますけども、う
ん、それはペップさん自身もっていうね。
いや、そんなことないですよ。うん、そんなことない。
選ぶの難しかったりしませんが、
ああ、
だからまあね、観点を変えてということになってしまいますからね、うん、はい、どうですか、何かございましたか。
僕は人生フルーツ見れてないんですけど、すごい評判が良くて、
うん、は
い、
なんか、
はい、ね、リバイバル上映とかも決定してたり、
はい、あ、そうなんですか、
うん、ある映画館ではしてるんで、気になるんですけど、
はい、うん、この後やります。
あ、ですか、
はい、
あ、楽しみにしてます。
グコーロクカーですか。
グコーロクカーですね。
見てないんですけど、原作はすごい面白かったんで。
あ、本当ですか。
はい、
うん、評判結構いいんですよ、
うん、
映画の方も、
はい、
で僕もまあそれなりに期待はしつつも、うん、フラットに見には行ったんですけども、はい、カーにした理由はやはりですね、いろんなことが起こると思うんですけど、うん、まあそこの描写ですよね。
ああ、そうなんです
か。うん、まあ納得できる人も多いかも分かりませんけども、うん、僕からしたらちょっと手ぬるいなという感じはありましたね、
うん、
特に、あ、これまあネタバレだからあんま言えないですけど、
はい、
特に最後らへんのシーンで、うん、まあ一つ大きい事件が起こるんですけども、うん、まあそこの取り方とかはあれ？ええのこれでっていうような感じはありました、
うん、
はい、
あれ映像化にするのものすごい難しいと思うん で、多分どうやって映像にしてるのかなっていう、とこはありますね。ちょっとわからない
です。ちょっとね、僕は原作の方を逆に読んでないんで、うん、ちょっとわからないんですけど、
はい、
まああるシーンがあって、うん、まあ、そこがえ、それは絶対当たってへんよねみたいなのを感じたりとかしたので、グググッと評価を下がってしまいましたですね。
なるほど、
うん、そこってやっぱり映画的な見せ方の一つじゃないですか、
うんうん、
どうやってそういうのを見せるかっていうところになるんで、それをまああんまりネタバレになるので言えないですけど、
はい、
まあまあそういう感じで表現するのはん いやそれはどうだのっていうのは思いました。はい、うん、ただその評価されてる方がおっしゃってるようなその人間の嫌な部分ばっかりが出てきてうんぬんとかっていうような話とかっていうその雰囲気的なものはもちろんありましたし、そこの部分はああなるほどねと思うようなところもございましたが、まああとある事件の重要な状況をどういうのかな語るというか場面があるんですよ。
はい、
まあそこもね映画としていやそれはそれでいいのかしらというふうに思ったっていうのがありますね。
うん、
まあ、これ見てない人には何のことを言ってるのかさっぱりわからんと思いますが、うん、まあまあそんな感じでからでした。
はい、
なるほど。で、今回グッドに選びましたのは今、お話が出てましたこちらですね、人生フルーツ、はい、でございます。こちら節原健司監督作品91分、レーティングは、一般どなたでも見れますよと。これは、以前僕のコーナーで紹介しましたヤクザと憲法と同じ東海テレビ放送のドキュメンタリーですね。ドキュメンタリー作品を映画にするという例のパターンです。で、プロデューサーもヤクザと憲法と同じ、阿部野勝彦さんが、プロデューサーを務めておられまして、僕はこれを神戸アートビレッジセンターさんのアンコール上映で見ました。
はい、
超満員。
アンコール上映もう始まってるんですか。
アンコール上映はもう終わりました。
あれ、
はい、
なんかもう一回ぐらいなかったっけ。あれないか。
いや、アートビレッジはどうかなわからないですけど、
あれ、
大阪の第7芸術劇場ではゴールデンウィークまで続映が決まってるはずです。
すごいですね、大ヒットなんですね。
大ヒットです。あ、僕が見た回も超満員で、補助椅子がいっぱい出てて、おそらく100人超えてました。
すごいですね、家族で100人って。
うん、
爆音映画祭とかでしか見たことない
それぐらい言いました。
東海テレビがすごいっていう話でもありますよね。
う
ん、
そうですね、まあ、ドキュメンタリーこれが多分10作目かな、の作品にはなるんですよ。その東海テレビドキュメンタリーの映画作品としては10作目になるんですけど、まあ、もちろんねそんな全部が全部大入りしてるわけではもちろんないんですが、まあ、ヤクザと憲法も大ヒット、まあ、これも大ヒットと。
うん、パンフレットのデザインすごくいいですね。
あ、そうですか。
はい、
うん、ではまずお二人にはですね予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました。いかがでしたか。
食べ物が美味しそうでした。
そうですね
いちごのタルトみたいなやつとか。
あ、そうですね、まあ、デコレーションケーキですかね、あれね。
あ、タルト
だ。山ほどいちご乗ってますよね、うん、これ静止画でも見れますが、
うんうん、
なんかジブリっぽくないですか、なんか全体的に、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそういうので確かに受けてる可能性もありますよね、うん、
ね、
う
ん、すごい豊かやな、
うん、ああまあなるほどね、
うんうん、
では、作品の解説をですねキネノートのアプリの方から引用させていただきたいと思います。東海テレビが制作したドキュメンタリーシリーズ第10弾、敗戦をきっかけに戦後復興のために日本住宅公団に入社し、高度経済成長期を通じて数々の都市計画に関わってきた90歳の建築家津幡修一と87歳の妻秀子の信念ある丁寧な暮らしぶりを追う。ナレーションを務めるのはキキキリン、監督は節原健司というのが解説でございます。それでは、3つのポイントを挙げまして、まずはご紹介をしたいと思いますけれども、まず1つ目、津幡修一さんと津幡秀子さんから。2つ目、何が人々の心をつかむのかから。3つ目、人は何のために生きるのかと。この3つでお話を進めていきたいと思うんですが、
はい、
まず1つ目、津幡修一さんと津幡秀子さんということなんですが、この作品はですね、まあ、予告も今ご覧いただいた通り、
はい、
まあ、出てくるのは主にこのお二人、
はい、
津幡修一さん90歳と津幡秀子さん87歳、これはまあ撮影当時の年齢でございます、
はい、
でこのお二人がまあほぼ出てきて、あとプラス一軒、これはまあ津幡家というこのお二人がお住まいになられてるお家なんですね、
うん、
で今パンフレットを今手元にあるんで、パンフレットの中のですね見取り図みたいなものがございましたので、そちらをちょっと見ていただきたいんですが、津幡家探訪というのがございまして、こういう感じになってるんですね。
うわ、めっちゃこの野菜が、
そう70種類の野菜、50種類の果物 で、母屋は30畳の一間です。アントニー・レーモンドという建築家にの自宅に習って建てた津幡修一さん設計のお家と。こういうことなんですね。本編見ていただいたら、まあもちろんわかるんですが、まあ予告からも おそらく伝わってきたと思うんですけども、まあお二人、まずこの登場人物のお二人ですね。このお二人が非常に魅力的であると。
うん、
まあ何を魅力と感じるかというのはもちろん人それぞれだとは思うんですが、
はいはい、
まず、僕が思う一つの魅力としては、まあご高齢じゃないですか。
はい、
90歳と87歳であっても非常に元気であると。
うん、
で、まあ元気なのはもちろんですけれども、非常に生き生きしていらっしゃいますよね、
う
ん、お二人とも。
そうですね。
これがまず見た人の心を、はい、まあグッとまず掴むんだろうなと思うんですよね。
うん、
この年齢にして、この生き生きとした人間らしい生き方といいますか、
うん、
こういったところはやはりグッと人の心を掴むんじゃないかなと思うんですが、うんうん、作品中見ていただいたら分かるんですが、はい、90歳の秀一さんはですね、なんと自転車にも乗ります。
お
しかもちょっとこのこじゃれたクロスバイク的なものを
、私でも自転車乗れないのに
あなた自転車乗れないんですか
昔は乗れてました
よ。いやいや昔乗れてたら今も乗れるでしょ。
ブレンクになっちゃったってことですね。
そんな人いるんですか。びっくりしましたけどなんですよ。なぐらい、まあ本当に普通だったら、
はい、
ちょっとお父さん危ないからそんな乗るのやめてくださいよというのがまあ普通だと思うんですが、
はい、
まあそういうことも言わず、
うん、
もうバンバン乗ってらっしゃるというのもまあ魅力的ですよね。その源って何かなってなったら、さっきあゆみさんが予告編で見たって言ってましたけども、うん、食べることなんですよやっぱり。ひでこさんの作る料理がですね、もうとにかくもう何から何まで美味しそうに見えるんですよね。
うん、
まあ実際多分美味しいんやと思うんですよ、
うん、
食べてないから分かりませんけども、
うん、
それはイコールやっぱり手間を惜しんでないんですね。
うんうんうん、
お二人が食卓を囲むんですけども、うん
はい、
食べるものが秀一さんには基本和食なんです。煮物とかそういったものをこうそれこそ小鉢に何個も何個も揃えて、うん
はい、
でご飯と一緒に出されるんですね。ひでこさんは何を食べてるかというと基本パン食なんですよ。
へー、
トーストを焼いて、であの自宅のフルーツで作ったジャムで塗りながらこうパン食べてる。
じゃあわざわざ別に
別で作
旦那さんのために
作ってる。そういうこと
なんです。すごい素晴らしいですね。
手間惜しんでないですね。
全く手間惜しんでないですね。で、まあこれもね、まあちょっとまあ浮世離れしているというか、
うん、
あんまり今の世の中ではちょっと、
うん、
あの考えづらい感じもするじゃないですか、
うん、
これもやっぱり人の心を多分掴んでるんやろうなと思うんですよね、
うんうん、
好きなものを食べられるものをそれぞれ別々に作る、
うん、
これはイコールお互いをやっぱり尊重してるわけですよ、
うん、
ほんまですね、
うん、プラスお互いの距離感にもつながってる話なんですね、うん、だからお父さんもそんなごちゃごちゃ言わんとこれ食べたらええやんかとは言わないわけですよ、
うん、
逆にお前なそんなもん別のもん作らんとな俺と同じもん食うとったらええねんとも言わないわけですよ、
うん、
この二人がそれぞれを尊重してる距離感、
はあ、
これも現実感とは
すごい
かけ離れた、
うん、だ象徴してますね。
そうなんですよ、
うん、
この近すぎず離れすぎずが65年間一緒に過ごしてこられたお二人の、まあ、歴史であり、
うん、
秘訣なんだろうなと、
うん、
というこういうお二人のドキュメンタリー映画がこの人生フルーツ、まあ、大雑把にネタバレなしで言うとこんな感じになります、
はい
はい、では2つ目いきますね、
はい、
何が人々の心をつかむのかと、
うん、
まあお二人が魅力的に何を魅力と感じるかというのは1個目の話で言いましたけども、はい、じゃあ人々の心をつかんでるのは何かと、
うん、
例えば見る前ですよ、
うん、
見る前例えばこのビジュアルあります、
はい、
このタイトルがあります、
うん、
でしかもドキュメンタリーですってなったら、うん、どんなもんを想像するかって言ったら、
うん、
まず仲ええんだろうなこの老夫婦はと、
うん、
で作物とか育てて、うんうんまあ、スローライフ的な生活されてるんやろ
う
なと、
うん、
仙人的というか、
うん、
ちょっと妖精的というか、
うん、
実在するけれどもかなりファンタジーの色が強い、
うん、
ジブリ的というふうに今こっちに言ってましたけども、
うんうん
まあ、そういったところでちょっとうっとりするような
うん、
そういう魅力も見る前ならあるんだろうなと、
うん
まあ、あとこんだけお客さんが入ってるっていうことはやっぱり何からのメディアで取り上げられてるということが、
はい、
おそらくあるだろうと思うんですね、
うん、
ひょっとしたら関西ローカルのテレビチチンプイプイとか、
うんうん、
わかりませんよ見てないからわかりませんけどとかあとラジオ 浜村淳ですとか、はい、まあまあいろいろあるじゃないですか、うん、そういったものでひょっとしたら取り上げられたのかもしれません、うん、それぐらいのやっぱりお客さんの入りなんで、うん、それこそ SNS やったら、うん、あなんか面白そうな映画共有できてるけど、うん、そういうのをとても触ってるようには見えない年齢の人たちが退去して押し寄せてるということは、うん、何がしか新聞か、うん、テレビかラジオかに取り上げられたのかなというふうにも思うんですけど、それにしてもやっぱすごいなと思いますよね、うん、見た後ですよ。やっぱりお二人への思い入れ、特に、本作品内でのこのお二人というのが非常に好きになってしまうんですよ、うん、見た人は。これ実際はどういう方々かっていうのはもちろん我々は知る由もないですよね、はい、実際お付き合いできるわけではないので、なので、劇中というかこの作品中の中でのお二人がやっぱり見てたら非常に好きになってしまうんですね、うん、これはやっぱりお客さんも、まあ、僕も含めてなんですけど、そう遠くはない現実をスクリーンに見てるわけですよ、うん、このお二人を通してこれからの人生どうしていこうかなというところにやっぱ思いを馳せてる人が多分多くいらっしゃるんやろうなと思うんですよね、うんうん、これがこの作品がこう人々の心を掴んでるというところでもあるでしょうし、はい、リピートしたくなる要因っていうのもここにあるんじゃないかなというふうに思います。ネタバレになるんで具体的に何があったというのはもちろん言えないんですが、はい、あの劇中である大きい転換点があるんですよ。もう非常に大きい転換点があります。ここの印象とそこからの出来事、作中での出来事っていうのが実はこの作品の一番大きい魅力なんじゃないかなと思うんですよ。
なんかなんとなく予想してしまった。
ああそうですか、うん、まあまあ、予想ついたとしても、はい、その予想ついた出来事よりもはる、うん、かに大きいあの動きがあるんで、はい、まあ、これは予想しても多分大丈夫だと思いますけど、
勝手に予想してわーって今なってます、
うん、でも言わないですよ、はい、もちろんこの場では言わないですけど、これがやっぱり本作が皆さんの心を掴んでるね、うん、理由になるんじゃないかなというふうには思います。
なんやろ、
うん、まあなんやろぐらいで思ってもらってた方が絶対いいので、はいはい、ここのね映像の処理の仕方とかもねやっぱ素晴らしいなと思いましたね。それから、これがまあ心をつかむ理由かなと思ったのがポイント3にもつながるんですけど、うん、3つ目ね、人は何のために生きるのかというところに話がいくんですが、お二人はですね、人間というのは何のために生きていると思ってます？
ちょっと難しすぎますよ
ね。なんかちょっと適当に答えたないっていうね。
いやいやいや、まあまあまあ、でもね、言うても限られた時間しかないんで、何のために生きています、人間は。
いや、理由はないですよ。
理由はない。
はい、
なんかもうそれも哲学的なの。
あゆみさんどうですか？
楽しむためかな。
おお、楽しむため。お聞きの皆さんもですね、ぜひ、ポッドキャストなんで、一旦停止して、うん、ちょっと自分で、ね、考えていただきたいと思いますね。人間は何のために生きてるのか、ということを、
ちょっと、かつてない展開で、
ね、止めてみましょう。考えてみましょう。止めて、
考えてみてください。はい、で、考えてからまた戻ってきていただきたいと思います。はい。はい、じゃあ、考えていただいたと思うんで、はい。お話をしますが、はい、僕はですよ、うん、僕が思うに、はい、まあ、まずね、生物学的に言うならば、うん、まず種の保存のために、うん、一個体として生きてるんだろうなというふうにはもちろん思います。
なるほど。
そう思う反面ね、うん、自分の意思とは関係なく、うん、その DNA に突き動かされて生きているというふうに思える反面、うん、やっぱりまあ文系ですから、うん、私も文系的に言えばですね、やっぱりどうしてもそこにその見えざる力によって本能的に動いているということではなく、うん、意味をやっぱり見出したいわけですよ、そこに、うん、でそこで僕が考え出した答え、導き出した意味が、はい、やっぱり僕は伝えるということのために生きてる、生まれてるんだろうなというふうに思うんですよ。
ペップさんそんな感じしますよね。あ、そうです。勝手にそんなペップさんのこと知ったわけじゃない。
例えばローリングストーンズというバンドがございます、はい、まあ、これもね、周一さんほどではないですが、うん、まあ、恒例のバンドですよ、うん、ね、ロックバンドですけども、ここのギタリストのキース・リチャーズという人がいます、はい、この人がファーストソロアルバムを発表した際のインタビューというのが非常に印象に残ってまして、非常に覚えてるんですけど、はい、その時にキースがどう言ったかというと、自分の墓を建てる時はこういう一文を入れてほしいんやというふうに言ってる言葉があるんですよ、はい、これが He passed it on っていう言葉なんですね。彼は伝え続けたよという言葉を掘ってくれと、うん、それを掘ってもらったらもう俺はそれで十分だというようなインタビューを実は残してるんですよ、うん、 僕の話に戻りますと、はい、まあ、種の保存という意味においても、まあ、もちろん伝えるという、うんうん、ことにもありますし、うん、考え方や生き方、それから人との付き合い方ですよね、うんうん、例えば家族を持ったりすること、うん、っていうのももちろん伝えるということでじゃないですか、うんうん、で引いてはですね、このポッドキャストも伝える、うん、ということやし、うん、我々がやってるシネマグティブの活動、映画館で映画を見てくださいねということも、これも伝える、うん、ということになるわけですよね、うん、もっと言えば映画をはじめとする文化というものも全て伝える、
うん、
ということにつながっていくわけですね、うんうん、あの以前のポッドキャストでも言いましたけども、歴史から学ぶ、過去の出来事から学ぶということも、これも間接的に伝えるということになるわけですよね、こちらから伝えてもらいに行くというか、我々が生きている今というのは当然今しかないわけですよ、はい、だから残すべきものっていうのは絶対に我々は次の世代に伝えないといけないという義務は絶対にあるわけですね、これは、うん、それを踏まえて本作を見ていただけると、この作品に対して感じる部分というのがぐっと増えるんじゃないかなと思うんですね、うん、これ見た方なら僕の言ってる話が、あ、なるほどそのことかと、うんうん、いうふうに合点がいく方もいらっしゃるでしょうし、これからもしね、うん、ご覧になられる方がいらっしゃるんであれば、その辺をちょっとね、うん、あの頭の片隅に置いて見ていただいたら、うん、よりあのグッとくるんじゃないかなというふうに思います。で、結んでいきますけど、はい、メールでですね、先ほどまこちんのコーナーで言ってました、はい、地元にはシネコン1巻しかないよと、うんうんうん、なのでシネマクティフのポッドキャストで紹介されている作品なんかはなかなか見られへんよと、うん、小さい作品紹介してるのが多いんじゃないかというご意見をいただきましたよね、うんうん、少年 Z さんから、はい、実はですね、このこういう本作のような作品は、はい、そういう方々のためにといいますか、自主上映会というものを催す方法というのがあるんですよ、うん、これまこちんが、はい、前回、ね、ご紹介した、はい、アーサー・ラッセルの肖像、うん、ワイルドコンビネーションも自主上映じゃないですか、
そうですね、
あれと同じような形でこの作品も自主上映実はすることが可能でございます、うん、シネコンでの上映が小さい作品なのでないというのは、うん、まあもちろん受動じゃないですか、うん、そうじゃなくて能動として考えてもらえたら、うん、これはこの作品のテーマと僕が考える人間が生きるための何のために生きてるのかというふうに考える伝えるということにもつながっていく話だなと思うんですよね、うんうん、なのでこのポッドキャストを聞いてですね、お、なるほどその手があったかと、うん、いうふうにもし思われる方がいらっしゃったら、うん、この作品を配給してる東風公式サイトというのをあの検索をしていただいたらすぐ出てきます。ここのフィルムズというリストがございまして、この中にはですね、まあ、この人生フルーツはもちろん、ポッドキャストでも紹介しましたフェイク、うん、それからヤクザと憲法、うん、こちらの作品も自主上映会が可能な作品のリストの中に入っております、こういった作品が地元のシネコンではかからないから見れないよという方にはですね、はい、じゃあ俺がやったろやないかというような気概のある方はですね、うん、ぜひとも自主上映というのをちょっと企画していただいて、
なるほど、
地元の映画のファンの方をまたね、あの巻き込んで、うん、この作品いいんやでというようなことをまた伝えていただいたら、うん、それは人間が生きる意味なんじゃないですかというようなところに、つながっていくんじゃないかなと、うん、いうことで、東風さんには連絡はあのぜひメールで、お問い合わせくださいということでしたので、はい、東風公式サイトを検索していただいてメールで一応打診をしてみていただいたらいいかなと思います。ということで今回のグッドは人生フルーツ、こちらをご紹介いたしました。